輝のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
ということでトモキもね、結構年末やられてたよな。
はい、やられました。はい、
トモキはもう完全にインフルエンザ、
インフルエンザと声帯炎と副鼻腔炎、
副鼻腔炎、
副鼻腔炎になった人も何人もたな。
あの忘年会場でもいましたね。
いたいた、あの子供でね、
子供ね、
あそうですね、
はい、あそうそうそう、副鼻腔炎言ってます。
はい、
え、もともと鼻悪いっけ？
悪くないです。
あの高砂のせいらしいですよ。
あ、そうなんですか。
副鼻腔炎今年めっちゃ流行ってるらしくて。
あ、そうなんです。
もうね、北九州におった5日間、
はい、
マジでね、もうほんま、もう目の中もジャリジャリするような感じで、
ジャリジャリするぐらい。あ、
もうそこう空もさ、
はい、
なんか黄色っぽいし、車がひどかったわ。
あ、
すっごい黄色でもんもんしてて、
はい、
そっか、
これはって思ってたら、もう喉めっちゃやられたし、
はいはい、
熱も出た。
熱はそんなに出なくて37度ちょっとぐらいで、そんな高熱じゃないんですよね。でもずっとなんかだるい感じで、多分蓄膿があったからなのか、頭が痛くて、ここまで海、あの頭の方まで海溜まってて、もうそれがもう
頭が顔が痛いんや
ろ。顔が痛い
です。その忘年会の時とあの子も言ってた、顔が痛うて、顔が痛うてって言って、
うん、
それも薬で治るの？
薬でも海出してっていう感じなんですけど、でも多分まだあるんですよね。
この辺残ってるんですね。
まだ残ってる感じで、痰がすごい、あのなんていうんですかね、もう固まった、もうなかなか出てこないような痰がずっと喉の奥とかにこうあるのは、で匂いがするんですよ。
あ、言うてますね。
はい、
産んでる
匂いが奥でしてるんで、ずっと。
それ辛い話やな。
そうです。
あ、ビリーさんは何、あの心臓やった後とかはやっぱり風邪ひいたり、そんなインフルエンザやないやっていうのも気ぃつけたんでしょうね。
気ぃつけましたけど、僕も年末2週間ほど超えてませんでしたから。
うん、
で、耳鼻科行って検査してもらったら、はい、インフルでもないし風邪でもないって言われて、いや風邪でもないことないやろと思って大学病院行ったら、あの交差アレルギーやって言われたんです。
あ、アレルギー、
うん、そんな僕今までアレルギー言われたことないですよって言ったら、もうどんどんテストで変わってるからって言われて。
うん、僕もそれやったんやね。
多分そうやと思いますよ。熱は出えへんし、
う
ん、食欲もあるしね、うん、って、
うん、痛みはなかったんですか？
痛みなかった。ほんま声が出ないんですよ。
咳出て、あの夜中ね、もう咳しすぎて、うーってゲー吐かなかったり
咳は出ましたね、僕もね。
うん、そうなんです。じゃあ、うん、僕だけちょっと違うかったんですかね。
違うかった。
そうですね。
けど、咳止めもなんかこんなカプセルのやつとか、ああ全然効かんし、
うん、
液体に変えてみようかと思ってたブロン液って、ああ買おう思ったら、もう最近薬局の人がそのあれオーバードーズってや
つ、あ、そうそうそう、
その悪用する人が多いんや、うん、言うて、もうこのおっさんなんてそんなことしませんでしょ、ね、って声聞いて分かるやろ言うてさであのブロン液でとかうがいすんねんか、
ね、
飲めやいいだけのことやけど、
でもブロン液でしょ、で風邪薬の名前言っていいんでしょうかね、ホニャラってやつとかいろいろ、もう絶対説明書きとか言われるんですよね、あれ。
あー、
うん、
あー、それで
そう
若者の
ちょっと飲みすぎ、たくさん何杯も飲んでとかするとなんかちょっと頭飛ぶ、
そう飛ぶらしいですね。
なるほど、僕ら若い時でも言いよったんですけどね。
言ってます。錠剤をね5つぐらい飲んだら飛ぶらしいですよ。
へえ。誰がでもそんな気づき出すんですかね。
そりゃやるやつおんねん。そうでもなかったら誰が最初にナマコ食べたんやろ
って。服もそうですよね。
確かに
誰が最初にナマコ食うたんやろとかさ。
ほんまですよね。あんな見てね。
だからそういう意味ではタコなんかさ、ヨーロッパの人が食べへんから、はい、もう見るからあんなプネプネプネプネプネしてるし、な手にピチャピチャピチャピチャね、でも日本人大好きやんか、
大好きですね、
なんかあの悪魔の使いみたいにね、ヨーロッパあたりの人ら言うし、
確かに気持ち悪いですよね、普通に見たら。もう今は食べるのが当たり前ですけどね、確かに。
なんか硬い甲羅の中に、足の中にあんなうまい身、カニな、カニ、
カニ、はいはい、
あんなもう初めて食うた人勇気いったやろなと思うね。
カニ味噌なんか ね
確かに。
どうや、
気持ち悪いですよね、普通に考えるとね。食べれるって知ってるからいけますけど、
確かに。ナマズとかでもさ、ニンニクしてね。
確かに、
まあ、ほんまや。
さあ、とこの間あの熊がこの、ね、去年年末から、
はい、めっちゃ出てましたね、
やたらやってて、そうしたら福岡 その北九州行ってる時入った お店で、はい、あのぜひ言って、あのなんかやたらこれ豚肉にしてはなんか脂身が多いなと思うんやけど、こうちょっとしゃぶしゃぶみたいなことして、でちょっと味付けてそれをこう出してくれて、はい、食べたらうまーと思って、これ何の肉なんですかって言ったら、今流行りのツキノワグマですって言って、これクマなの言ったら、そうって言って、美味しいでしょって言うから、うん、なんでみんなもっとクマを食べればその出てくるね量が個体数が多なりすぎてるんやから、だからバランス取るためにも、なんかクマを食べる方がなんかいいんじゃないかって言って、この辺の飲食店集まりでもなるべくクマを提供しようよって言って、なぜなら九州にはクマがいないかららしいです
。あ、そっかそっか、いないですもんね、
九州にはクマおらんからさ。だから東北の方とか大変やよなって、じゃあ九州のみんなが食べること消費することで、その駆除をしてもね、ちゃんと食べてくようになるやんっていう、そういう動きが起こってるって言って、ええことやな思ってさ。
美味しかったですか？
あんなに美味しいと思わなかった
です。僕クマ食べたことないんですよ、
臭みとかもないんです
よ、なんもなかった。
へ、
美味しかった。
クマって食べるんですね。
いや、選手で言ってた韓国ってあるじゃないですか、はいはい、あ、クマって高級料理ですよね。クマのね、右手だけがすごい高いらしいんですよ。
あ、蜜をこうかき出
してるから、そう、かき出すからいうことで、
右手だから特に甘いんや、
柔らかくて甘くて美味しいらしいんですよ。
すごいですね、
高級料理らしいですよ。
クマって食べるものっていうこと自体を今初めて知りました。
食える食える。
へえ、
変な話、あのアナグマとかな、
あ、はいはい、
何でも食えるんやけど、食べ物アナグマとかはちょっと臭いっちゃ臭い。
あ、
うん、何でも俺挑戦する方なんで、
何でも食べてるね。
ゲテモノ系になるんですかね、それって。
いや、クマってゲテモンですか？
ゲテモンちゃ、ゲテモンちゃ、
うん、
だ
って昔、あの昔話でやってるんですか、タヌキ汁とかタヌキとかキツネを食うぐらいやから、僕クマは食べるんやろうなと思ってましたけど、食べたことなかったですよ。
タヌキもキツネも食べるんですか？ちょっと聞いたことなかった。
昔話でありましたね。昔
は食べてたでしょ。
ね、昔話で。落語でもありますよね。
今でも沖縄の人らはお祝い事あるとヤギ、
あ、ヤギね、はい、
ヤギの刺身も食べるし。だからヤギ汁よね。
ヤギ汁、はいはいはい。
ヤギ汁もほんまに地元の人に愛されてるお店なんかのやつはだいぶやっぱり臭いちゃ
う。臭いですね。なんか本当
毛まろくさい。慣れてくるとうまになってくるのよ、あれもまた。
はあ。
最初はなこれと思ったけど、
もうちょっとうーってなります。
僕もヤギ汁初めて飲んだ時はめっちゃ獣臭かったですもん。
何とも言えない独特 なんか臭みみたいなのありますよ ね
獣臭いっていうか、ね、
あの大忘年会の時にヤギ汁作って持ってきてくれてたじゃないですか。
あ、全然あれは食いやすい、食いやすい、あれは食べやすかった、
うん、まだあの辺は大
丈夫。でももう あれでもちょっと、
ああそう、
あ、結構きついなって思ってしまったんで。
離島とか行くと、
はい、
もうほんまになんか雑なヤギ汁は結構きついのが多いよ。
今まで食べた中で、うん、日本で国内で、うん、このゲテモノはちょっとやばいっていうものはありました。ちょっと食べにくいみたいな。
食べにくい、
食べにくい、美味しくなかったというか、
うん、お店屋で出すやつな、
うん、
国内でしょ。
国内です。海外は多分めちゃくちゃあると思うんですよ。
でも なっていう。
それすごいね。
多分長野で蜂の子とかさ、
蜂の子はね、
イナゴとか、
イナゴね、
はいはい、なんかこう食感はなんとなしいこのプチュみたいな感じで、ちょっとなんかうみたいな、
はい、
そんなに別にまあまあ昔からこの辺の人食べてるしとかさ、はい、
うーん、
思うと別にそうでもなかったな。
すごいですね、やっぱりこうふみやきさんって野生児なんかなっていうのは、
本当に野生児です
ね、思いますよね。
知らない間に普通の田舎におった子、
はい、
焼肉屋を持っとったり食べてたら、
はい、
ちょっと肉足らんかったから猿の肉も混ぜといたとか、おいさつ
おいちゃん猿ですか。
今日食って俺猿の肉食ってたみたいな、でも意外と美味しかったなみたいな。
へー、すげ
え。あ、すっぽんのチーとかな、
あ
んなも普通ね、お店屋さんとかであのすっぽんの丸鍋とかありますようなところって、はいはい、すっぽんの血みたいなんでメニューに書いてあって、はい、あの飲ませてくれるところってあるっちゃあるんですけど、でもあれは大体な赤ワインでちょっと血を伸ばしてやったりとか、飲みやすくしてやる。だけどね、これは俺の知り合いのそれも美味しい料理屋さんなんで、はい、あの昼間に俺が遊び行ったらちょうど仕込みやってて、
はい、
ほんですっぽんさばいてたんよ。ほんでさ、結構でかいすっぽんで、割り箸を顔の前持ってったら、そしたら、ね、中からニューって顔出してきて、はい、そのまま割り箸ガーって噛みつむ。ふともいっぺん噛みついたら離さんねん、ほんまに。ほんでギューってこの割り箸引っ張って、首伸ばせるとこまで伸ばして、そこ手でギュー押さえて、要は首筋のこの背中側のところとコーラとその首の間のところみたいな包丁ズボー入れて、ほんで、なんちゅうの、そのコーラと身を剥がすわけです、
はいはいはい、
お前そんな顔で聞くんだよ。
すごい、なんか想像してしまったらうわーってなってき
て、すごいズバッて包丁入れるやん、はい、でこうコーラと身と剥がそうとするためにすごい包丁入れて、するとそのまんま心臓ついて血抜きするんやろうな。でそのまんまパッて逆さまにしてすると、この首の付け根、背中側の付け根みたいなとこからそろそろ血がバー出てくるやつを、コップへどう入れてさ、で水で薄めるでなし、ワインで薄めるでなし、今まさに出てきたばかりの生の血を飲まされたことある。
うわー、それはきつい
な。あれは結構きつかった、
ね、
ほんまに血の味やし、
あ、
まだ生きとんねんもん目の前で、あれはまあまあきつかった。
でもすっぽんってね、もう皮も全部剥いてね、ほとんど食べれる言いますもんね。
ゼラチンでね。
ゼラチンでね、うん、
あの甲羅の内側のあのゼラチンとかからいい出汁が出るのも最高にうまいもんな。
いや、そう思ったらこう食べたことないものばっかりなんやなって思います。
すっぽんも食べたことないの？
ないです、ないです。
あらあらあら、
全然ないですね。あのイノシシとかも
食べたことない。シシ鍋ないの？
ないです。食べ物ないの？
ないです。
あんまうまい
もん。ね、めっちゃうまいですよね。ね、
鴨鍋とか、
鴨鍋は、はい、鴨鍋はないですけど、鴨そばはあるって感じで、はい、それぐらいですかね。基本的にはもう鶏、豚、牛、
うん、
で、まあ、馬肉、
馬肉、鹿は
ないですね、鹿もないです。
鹿も美味しいですよね、
淡白で、油気がなんもないから。
ジンギスカンはあるでしょ。
あ、ジンギスカンはあります、
はいはい、
でヤギ汁、ヤギミルクぐらいですかね、
うん、
そういう部分で言ったら。
僕ら子供の時、鶏肉や豚肉より鹿肉を食べることが一番多かったような気がする。
うわ、
ね、近所の人らみんなバン
ッチッつけるから、
そうするとくれるんで、
高タンパクで低カロリーでらしいですね、鹿は。うん、
そら日本のあの食肉のためのね、牛にしろ、うん、豚とかにしろ、鶏にしろ、ほんまにさ、なるべく短い期間でなるべく太らせて、
うん、
なるべくこうぶどまりというかさ、こう、うん、取れ高高くせんと利益にならんし、さ、
うん、
からもうプロテインみたいな、
ああいう、そうですね、
飼料をバンバン混ぜて、はい、でこうなんか感染症とかになるといかんからって抗生物質入れたり、もう何食わしてんねんかなみたいな怪しいものも結構多いけど、鹿肉なんか考えたら完全に 無農薬の山の中のね。
確かにミネラル豊富ですもんね。ミネラ
ル、うん、一回引きこもり連れて、はい、京都の山奥で、はい、あの鹿打ちに行く。でその売ってきた鹿をまたさばいてジビエ料理とかって出してる、あの誰だっけ、リエちゃんやったか、
あ、はいはいはいはい、
あの子の古民家のあるとこ、
三山
そうそう、三山の辺な、
はいはい、
でその漁師の人がたまたま年僕と一緒で、うん、でその人とちょっと僕接点ができて、で引きこもり連れてって、そう実際に漁をするところとか、ああいうのを体感させたら、あの子らどうなのかな思って、ほんで行ってしたら、そのまあ、あの漁なんかあんまりな、その安全なもんじゃないから、まあちょっとこう距離を置いて、あの 見とくぐらいならいいよって、で猟犬3匹ぐらいね、その漁師連れて行って、でもすごいですよね、首輪に GPS つけてあるね、
あ、
だから漁師は右手に銃持ってんのに、うん、左手に iPad です。あで自分の犬がどこの尾根を今どっち向きに走ってるかと、でその走り方やそのスピードによって獲物を追いかけてるか、ただうろうろ歩いてるかっていうのも大体分かる、うん、ああ追い始めた、あこっちへこっちへ追ってきてる、あ来るよ来るよ、向かいの山から降りてくるから、みんな見ときやー言うて言うてたら、ほんまにガラガラガラと降りてきて、ほいで犬わわわわ吠えてるし、うん、ほんまに来たほんまに来たって言って、みんなでわ走りながら追ってしたら、その漁師がパン構えてダーンって一撃で仕留めて、
はあ、
みんなわーってで、その晩は川で、あのそれこそ腹を裂いて、あの鎮痛して水の流れの中でしばらくつけといて、みたいなことして、そのシカゴとさまた持って帰るやんでした後、後ろ足一本でこうぶら下げてな、ほんで後ろ足一本でこう天井からぶら下げてる足首のところを刃物でくるりーとこう切り目入れて、はいはい、でそこへ向いて指かけて、さあ何かで行こうかって一気に行くよってここ持ってザバーってやったら皮全部ベローンって向けんねん、
へ
こう顔や頭まで全部ベローンやねん、
すごいすね、
こんなに見事に皮むけんのってほんでその後ぶら下がってるやつはもうあの標本みたいなもんね、ももの辺りからこう尻の辺りからもさ、もう全部標本のようにこう筋肉のふさ、そこへ見て刃物入れて、みんなさばいてみって言って、で引き盛りの子らも自分ら手触ってね、うん、そうちょっとずつちょっとずつそのふさとふさを分けていくようにしてさばいていくのに、手血だらけになってんのに、何にも気持ち悪いと思わんっていう、神聖な命を触ってる感じがしてって、ここでさばいてるうちにそのお腹もさばいてってしたら、胃袋の中から出てくるのが真っ青な草が出てくる、ものすごい青い匂いがするな、ほらほやな草食動物、
そうですよね、
ここで背中のこの一部分のここはお刺身でも食べれるからって言って、その刺身で呼ばれて、あとの肉もまあ鹿肉硬いから、うん、一回牛乳で炊くと柔かなる言うて、牛乳で肉を炊いて、でわけぎとかネギとかあない混ぜて、うん、でしてそうやって肉も食べてな、もうみんななんか感動してたよ、やれるやんお前らやりって男の子やから、なんかそういうなんか野生のねサバイバルのそういうもんを持ってるっていうことに気づけただけでもよかったと思うんか言うたら、いや本当にって僕こんな気持ち悪いと要せんと思ってたのに、んなんかもう踊るごとく楽しかったっていうから、ってことやっぱりお前男の子さって言って、
そうですね、
ゲームよりよっぽど臨場感そら言うて、
あすごい
体験に勝るもんなし
ですね、
そうですね、
でも昔って誰の家でもっておかしいですけど、ね、鳥羽にもいだりとか、それとか家畜自分でさばいたりってやってきたらしいですもんね、
そう僕ら子供の時そうやったんですもん、
あですよね、
今日鳥やぞって言うたら何匹も走り回ってるやつなんかこいつや上手捕まえて首パコン跳ねて、ね、
ああ
毛むしって
ね、は
あ、それ見てうわもうこんなもう鶏肉よう食べんっていう子も中にはもうそんなに1ミリも早く痛い早く痛いみたいな、結局スーパーで並んでるってみんな普通に食うてんねやからね、
そうですよね、考えたら、
だからなんかそういう風になってしまってるものしか基本やっぱ食べないじゃないですか、うん、 だからそこの部分ではやっぱありがたみっていうのはそれを経験してる人と比べると多分こう浅いというか、うん、やろうなとは思うんですよね。
だから俺さあのなんかこの今年からあのある大阪の飲食店の、はい、あのコンサルみたいなやらせてもらう話、はいはい、2回前ぐらいの収録で喋ってたけど、はい、本当僕ねあのタブレットで注文入れるとかあの QR コードっていうのやると、はいはい、従業員さんと何も喋らへんし、そうですね、それで前にそれこそ俺がハンバーグのチェーン店に行ったら、あ、はいはい、あの受付表を取って、はい、その書いてある番号のテーブル行って、うん、でタブレットで注文したら、うん、料理を運んできたやつがあの R2D2 みたいな、
そうそうロボットですよね今、は
い、あれが来てパンパランパランパランパランパランパランとか言いながらやってきて、はい、腕と蓋パカパカって開いて、お客様のご注文のお品はこれでよろしいでしょうかみたいな、でハイボールとかハンバーグとか、はい、で言うててもまたハイボールを代わりいたらまた R2D2 パランパランパランパランこれで結局でお会計はでタブレットで押したらいくらいくらで、ナンバーの機械でクレジットカード入れて支払い、従業員と一言も喋らなかった。でその時なんか僕ねけどさって、うん、もうなんかそれは人件費削減にもなるんか知らんけど、思えばこのハンバーグ一つにしたかって、ね、牛と豚の合いびき肉とするなら、ね、牛を育ててる酪農家さん豚を育ててる酪農家さん、でそこの人たちが屠殺をして、でそしてミンチの肉にして加工して、でそれを運んでくれる人がいて、でそれを卸で持ってきてくれる人がいて、調理する人がいるのに、なんで最後の最後にお金払って食べる人のところが R2D2 なんやろって、やっぱり人間がバトン最後につなげて、人間が最後のフィニッシュのところまで説明したりとか、これがうちのなんか自慢の味なんですとか、なんかそのフィニッシュがやっぱ人間がバトンつなげてこんだらあかんやろと思って、魚にしてもそりゃ寒い中朝から夜中からね釣って網かけてきてくれた漁師から市場の人たちからみんな人間の手でつながってきてんのにね、
本当や、
なんかそれでいいんだっていう世の中になった時なんかめっちゃ寂しい世の中のような気がしてね、
店の人と仲良くなるのも楽しみですよ ね
だって何も喋らんでもいいもん、
何も喋れませんね、
ほんならスタッフなんかも、もうなんちゅうのそういう顧客満足みたいなこと、もういらないよね、
考えないですもんね、そもそも接点なかったら、
まあそれの方が働く方も楽だったり、それから注文して食べてるお客さんも若い子だな、その方がもう関わらんでええから、邪魔くさねえから楽って、それが楽っていう世の中になったらだいぶやばいよな、
やばいですよね、
人が人たら言えんは何なのやろうね。
この間それこそ昨日まで長岡にいて、長岡入った日が10時ぐらいに長岡到着して、でまあ飲食店探しててあんまりなくて歩いてたんですけど、こう店の前にメニューが置いてあって、僕それをどんなご飯屋さんなんやろうと思って、まあ居酒屋やったんですけど見てたら、中からギャルの金髪のギャルのお姉さんが出てきて、どうですかって言ってくれて、まあ声かけてくれたんで、もうここ入ろうと思って入って、おすすめのメニューとかを聞いて注文して、でご飯食べて帰ってってやって、で昨日終わってから新幹線乗るのに駅歩いてたんですよ、じゃあ後ろからトントンってされて、パッて振り返ったら覚えてますって言われて、見たことはあるけど誰やろって思ったんですけど、その飲食店の居酒屋のお姉さんやったんですよ、ギャルやったんですよ。で駅で今から出勤するところやったんやけど、パッて見つけたから声かけましたって言って、今から帰るんですかって言われて、あそうですって言って、じゃあ気つけて帰ってくださいね、また来た時来てくださいって言って、ありがとうございましたって言って声をかけてくれたんですよ。あの一瞬しか一回しか行ってないのに、あやつ 見かけたからって言ってわざわざ追いかけてきてくれたらしくて、もうその気持ちがすごい嬉しくて、
嬉しいですね、
新潟の長岡駅の近くにある暁っていう居酒屋なんですけど、もうすごい子が働いてくれてるお店なんやなと思ってすごい嬉しかったです。
人との関わり面倒くせえと思うような人、はい、あんなこと絶対せえもんな。
R2D2 も追いかけてくれませんもんね。
絶対追いかけてくれないですよね。忘れ物あってもね、 声かけてくれないですし、
本当あの前の去年一昨年その前の福岡でやった忘年会、
はいはいはいはい、
あの時トモキおったんか、
はい、いました、
いました、
あの時翌日やったかな、なんか何人かで博多駅のそば の、うん、あのでお昼食べようって、うん、で入ったらなんかいろんなつまみのもんもいっぱいあって焼き鳥とかもいっぱいあって、うん、でなんか知らんけどまた飲み始めてしまったんですね。ほらもうみんなやりましょうか言い出して、うん、ランチタイム開店と同時に入ってで閉店までおってね、
閉店
までランチタイムの閉店までだから2時半3時までおったんです、うん、11時ぐらいから、うん、ほで人数もだんだん俺らここで飲んでんでとか言ったら人増えて人増えてって15人ぐらいになったんですよ、ほんでもうみんなでパンパン飲んでパンパン食ってワイワイ騒いででもよいよいになってほんでしてありがとうございましたって言って昼間からごめんね言うて、うん、で一人いくらやなあちらこと言いながらやって言ったらそれ全く一緒やって、はい、その後2時間ぐらい経った時博多駅で、はい、そこのお店の人がさっきはありがとうございましたって言ってきて、さっきって言ったらあのお昼のお店に来ていただいてとかあごめんやで言うて陽気の人数でもうよう飲むし食うしでもありがとうございました過去最高ランチ売り上げでした過去最高のランチ売り上げでお客さんたち15人ぐらいで来ててでお帰りになった後今日トータルランチなんぼ売り上げが上がったもう過去最高もうみんなでバザーリバザーリもう万歳参照してたんですよとか言ってそうなん言うてお役に立ってよかったなちょっと騒ぎすぎたかなとちょっと反省しててんけどとか言ってまた博多来たら寄ってくださいよってありがとうってあんなあるとまた行きます
よね
どうせ行くならそこ行こう
かと思
って絶対なりますよね。
R2D1 に会いには行かへん。なんか最後があれになると、なんかこう、なんかポカッと心に穴開くというかね、寂しいなこれと思って。じゃあみんな教育もなんかみんな AI から学べばええんちゃうとかね、政治判断も。ね、AI が決めたらええやん、うん、別にもうとかさ、で自分でじゃあ作文書かんでも論文書かんでもチャット GPT がやればええやんってなってきたら人が生きている意味が
ないですよね、
ないですね、
本当にそうですよ、なんかね自分らあっておもろいことや感動することや、ね、そういういろんなもライブ感のあるものとかさ、はいはい、感動することって少なからずね、感情がなちゃんとあんねえからね、
ほんまになんかコンピューターとかに管理されてまくりますってね、
うん、ね、便利には確かになってはいますけど、うん、でもね、その便利になんか心も奪われてしまってるというか、
うんうん、ますますそういうそれ言っていいんかなみたいな、そこまでやってしまっていいんかなこれとか、だからそういうのはこれからどんどん出てくるやろうね、でもそんなことを言ってる俺みたいなやつが時代遅れのおっさんになるんかもしれんし、
でもやっぱこのここに関しては時代遅れのままがいいなとは僕は思いますけどね、最新の
カラオケ太郎もね、一日にゃいの
さっき言うの
み
遅れの男になりたい、そうですよね、情報は多くなったけど人の心を知れることは少なくなったなって思うんで、
もうそうですね、
だって今もう僕らが味わう情報量って江戸時代の人たちの1年分が1年、1日、
ね、
平安時代の人の一生分が今の1日なんですって、はそれぐらいの情報にあふれてるって言ってね、だからみんな頭が疲れてる、
そうですね、
ということで、
はい、
希望を数えましょう2026年、
はい、いいですね、
お届けしました中村文明と
智樹と
ビリーでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、てんこ盛り並べて比べてみよう、どっちが面白いか今日。